everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。今ね、ダウンタウンの私が普段来ることのないエリアに来てるんですけど、まあ、来ることのないエリアっていうか、多分ここに来たのは初めてだと思うんですね、このエリアって。あんまりはその地域的に良くないエリアって来ることがないので、まあ、でも今日はね、主人の用事があって、まあ、待ってる間にどこかカフェないかなということで探していたときに、私的にはもう絶対ダウンタウンだとストリートパーキングであんまり雰囲気のいいとこあんのかなと思ってて、まあ、私的には自分が好きな雰囲気のところに絶対パーキングがあるとこってね、そういうところに今日は行きたいと思ったら、意外に検索をしてるときにね、すごいなんか必ずなんか手が間違って触れて出てくるところがあって、いやもうこのエリアは絶対行きたくないんだよねと思っていたところに何度も来る出てくるので、まあ場所だけでもちょっと確認してみようと思ったら、まあたまたま見たらパーキングがあって、ストリートパーキングもしなくてよくて、私好みのカフェがあってね、もう絶対本当私がもう来ることのないって感じたから、多分今回で多分最初で最後になるカフェじゃないかなと思うんだけど、まあカリフォルニアっていろんなところにカフェがあるので、基本的にまあ毎回同じところっていうのは、まあ、行かないようにしていて、まあ、それはもう自分でも新しいところを楽しみたいっていう要素があるのでね。店内で録音しようと思ったんだけど、なんかすごい店内も音楽がうるさくて、皆さんこの辺りはまあ結構ねユニバーシティタウンでもあるので、まあ、ユニバーシティの生徒さんが多いんだったらまあ若干大丈夫そうだよなって来たんだけれども、まあ、なんか皆さんお勉強してるしすごい騒がしそうだし、まあ、だからちょっと外で録音しようかなって、まあ、外に座ってて大丈夫なのかなって、ね、思ったりもしたんだけど、まあ、でも意外に大丈夫そうで、でも触っていると車の通りの音の方がうるさくて、淡々と今の状況を説明するのに2分以上も喋ってますが、こんな感じで今日はスタートしたいと思います。なんか結構ね、まあ、すごく背景音がうるさくて私の声ほとんど聞こえてるのかどうかって感じなんだけど、 Anyway, let's keep going。先日ねいただいたリスナーさんからの質問があって、それにね関してちょっとお届けをしていきたいと思います。リスナーさんでね、 M さんってメイさんっていう方なんだけど、名前ちょっと言っちゃったごめんですが、その方がね学校の先生をしていて、高校生の生徒さんとのねやり取りを送ってきてくれたんですね。まあ、要はその中からその高校生の子たちっていう子を、まあ、どうやって励ますことができるかっていうねアドバイスをラジオでお願いしますってことだったんですね。まあ、これに関してはね、人間誰でも励ましをもらいたいと思うのね。でもある意味今回ティーンエイジャーの子たちに関してのお届けをしていきたいと思うので、まあね、たくさんある中で、まあ、今日この数十分で全部語れるかって言ったら分かんないところもいっぱいあるので、これからもねいろんな時のラジオを参考にしていただけると嬉しいなっていうふうに思います。まずここでは私が心がけてきたことっていうのを話していきたいんだけれども、もちろんね私の子供たちっていうのもティーンエイジの時期を過ぎたっていうのがあって、まあそのティーンエイジの頃にね、実はうちの主人が PTSD になったっていう経緯があって、イラクに、まあ、半年ぐらいイラクの病院に赴任してたこともあり、で帰ってきて、まあ、それからね一般的な社会で仕事をしていくっていうのは結構一般社会は初めての体験っていう感じだったので、不慣れなところもあり、そういうところで、まあ、PTSD にねちょっとなってしまったっていうのがあって、まあ、それでね子供たちもティーンエイジャーの頃に大変なやっぱり思いっていうのも下敷きもやっぱりあるんですよね。だからこそね、まあ、そういう中で子供たちとどんな風に過ごしてきたか、まあ、それはねもちろん、例えば PTSD とか 他の子たちがね、他の子って例えば病気になったりとかすると、家族ってそれで切り離せるものじゃなくて、みんなでどうやっていけるかっていうこと、もちろんね模索だったし、そういう意味では子どもたちにとっても初めてのチャレンジで、もうとにかく頑張ってくれてることにもありがとうだったし、一緒に向かい合ってきたところもあったので、そうするとね、今日の質問にいただいた希望っていうものに関しては、すごく私たちの毎日の言葉っていうのがすごく大切かなと思うんですね。それでそんな中でもね、子どもたちも、本当に元気に頑張ってくれて、でうちの家には子どもたちのお友達っていう子たちもよく来ていたので、そのうちのカウンターに、キッチンのカウンターに座っては、もちろん時折ね、なんか面白くないとか、もちろん彼女と別れた子がいたりとか、人生でいろいろ悩みがある子とかね、いろんな子たちもいました。もちろんその中にも親がね離婚をしてしまってすごい辛いとかで、その中でおばあちゃん家に住むようになったりしたとか、いろんな状況の子とか、いろんな子たちが本当にうちのキッチンにはすごくやってきたので、そのためにお話しするときにはやはりもちろんハグ、今回いいメールを送ってきてくれた M さんもすぐにお話を聞いてハグをしてきたということで、わあ偉い偉いって、本当に私も褒めました。でこれはね、一に皆さんね、ハグができる状況であればね、ハグしてあげてください。でそして2つ目に、全く自分の子供またはそうでない子、他人の子でもあっても気に留めてあげることってすごく大切で、どうしたって元気なさそうだねとか、そんな一言が誰かの命を救うこともあって、そんな言葉から心を開いたりっていうこともあるんですよね。一度に全てのことを解決することはできなくても、誰かが自分のことを気に留めてくれたって思うだけでも、やはり心の中に光が差していくんだと思います。で光が差していくことによって、やっぱりこの思いをね、人ってずっと記憶で忘れても魂は覚えてるんですよ。だから気に留めてあげる、これは大人でもできることだと思うんですね。私は以前に親子関係とか家族関係がなかなかうまくいかなかった子たちの話を聞いて、ティーンエイジャーの子を勇気づけたいっていうことでね、一時期私の家によく出入りしてた若い子がいて、もうこの子なんかもすごく女性起業家としてあっという間にね、億万長者になった子なんだけども、その子がね、最初の頃にうちに来た時にはティーンエイジの子たち、そういう子たちに元気になってもらうために、まさみさんの話をいっぱい届けたいって言ってくれたんですね。それは彼女もそうだったんだけれども、私の話を聞いて親子関係の希望っていうのを見ることができるって、なんかそれはなんていうのかな、疑似体験って言ってたのかな、ちょっと日本語が間違ってたらごめんねなんだけども、自分がいい環境にいなかったとしても、他人を通して、あ、こんな風に気に留めてもらえるとか、こんな育て方をしてる人もいるんだなと思ったら、なんだか希望を持てるようになるって、なんか自分の親はこうじゃなかったって悲観的になるんではなくて、でそこに、あ、こんな風になっていこうとか、こんな風に人は時に励ますをすることもあるんだなっていうことで、自分の親と話をできなかったこと、自分と親と関われなかったことを、まさみさんとの会話を通して元気になったり、そして勇気になったり、希望が持てるようになるんですって、そんな風に言ってくれた、そんなこの子もあっという間の数年で、億万長者になったので、だからこそね、いろんなところで人は希望を持つことができると思います。私のところに来た息子の友達の子たちには、私は自分がこの子たちの役に立つって、絶対に立ちたいって自分にプレッシャーをかけたことはないのね。そして何よりも自分の言葉に影響力を持たせようと思ったこともないんです。なぜならそれは親の役目でもあるかなと思ったんですね。だからこの子たちの話を聞いてあげて、そうすると 何気なく、いやそれってさーって、お父さんが悪いよね、お母さんが悪いよね、なんて言葉は絶対に使わなかったんですね。なぜなら人を否定するのはすごい簡単なんだけども、否定した途端にその子がその否定の中の環境に毎日いるって認識してしまうんですよね。だからこそ、ねえ、あなたはどうしてあなたの親がこんな風な態度を取ったと思うとか、またはどんな風な態度を取ってもらいたいと思うっていう風に話をすることによって、この子が自分が親に何を求めてるのか、そしてその言葉を親に言ってみたらって、もしかしたらそうすることで少しずつあなたの親も変わるかもしれないし、ね、あなたから家の中の雰囲気を変えてみたらどうっていうふうに勇気づけることによって、親御さんとの関係っていうのも実際に良くなっていった子たちもいっぱいいました。だからこそこの子にできる提案、ある意味私の目の前に来た子っていうのはメッセンジャーなんだなって、この子を励まし、この子を助けることによって、この子を通して他の人たちが影響をねもらうことがいっぱいあるんだなっていうふうに思いました。そうしていくうちにね、人って少しずつ勇気になっていくじゃない。だから気に留めてあげるっていうことに関しては、ちょっとしたこの2つの例っていうかね、挙げていきたいんだけども、さっきはね、私カフェにいてトイレに行こうと思ったら、そのトイレのドアのね、ほんの少し前の椅子があって、その椅子に座ってた方が従業員さんで、私はその人はトイレが開くのを待ってると思って、その人の前でちょっと立ち止まっちゃったんですよね。そしたらその人が足を組んでたので、その足を組んでるのを正してほしいのかなって勘違いしちゃって、でそれで足をね組むのをやめて、ちょっと綺麗に座ったことによって、なんかその時に私、この人立たないからトイレじゃないんだって初めて分かってトイレに行ったんですよね。でそして戻ってきたら、ごめんねって、私さっきあなたが休憩してるって分からなくてトイレ待ちだと思って目の前で立って、なんか変なプレッシャーかけちゃったかもしれない、ごめんねって言ったら、すごいにっこりとして、なんかちょっと怖がった、もうすごいあちこちにタトゥーを入れた子だったんだけども、若い子なんだよね。でその子が大丈夫ですってすごいにっこりして、なんかすごい喜んでくれたんですよね。あ、こんな風な一言でこんな笑顔を見せる子なんだなって思いました。でもう一つのお話は息子たち、やっぱり私はね、子供たちには毎日同じような言葉を声かけていったので、やっぱりそこから子供たちの中にも自分が愛されてるということ、そしてそれの自信っていうのを常に持っていったと思うんですね。そんな息子の一人が遠い、結構遠いね、ところからところに大学に行って、下の子なんだけど、下の子がそこから帰ってくるときに、その当時っていうのはムンちゃんって猫ちゃんが、うちはすごい具合が悪かったんで、できるんだったらお友達と一緒にバスとトレインを乗り継いで、なぜならあまりにも田舎で飛行機がすぐ近くから出てなかったん でそれで帰ってきてっていうことで、ある時最初の初年度かな、帰ってきたんだよね。そしたら帰ってきた時に最後のバスステーションかなに、このロングディスタンス長距離のバスなんて、もうこんな時しか乗る機会もないだろうから、一つの体験として、若い時の体験として、お願いこれで帰ってきてって言って、で他の子たちもやっぱりもうすごい満杯で、みんなそうやって帰ってくるらしくて、その時に降りてきた時に、ある一緒に乗ってきた子に軽く声をかけて、でその子が最終的にね、グッドラックって言われた後に、ありがとうってすごいいい笑顔で、安心した笑顔でうちの息子にね声をかけて去っていったんですよ。知ってる子なのって聞いたら、違うんだって、途中から乗ってきて、それでしばらくするとものすごいこの子の手が震えてるのが分かって、どうしようかなと思った時に、飲み物をね、ちょうどその時は電車だったらしくて、飲み物があったんで、その飲み物を渡して、よかったらこれ飲んでって、きっと落ち着くと思うよって言ったら、はっとうちの息子の顔を見上げて、すごい安心したようにしてくれたっていうんですね。 であれはねきっとエンザイリーっていうやっぱりすごく、まあ、何かに恐怖を抱えてる子なんじゃないかって言ってたんですね。でこの子が最終的に、まあ、降りたところっていうのも、まあ、普段私たちが行くことないエリアで、で、まあ、そこにしかねバスが止まらなかったんで息子をね迎えに行ったんだけども、まあ、もちろんギャングも多いところでもあり、で息子の話とか他の人からの話を聞いているとその子が乗ってきたエリアって若い子たちが、まあ、ある意味、まあ、日本でいうと不良っぽい子なのかな、そういう子たちが、まあ、騙されて、まあ、アメリカだとカリフォルニアだとマリファナがね、まあ、合法なのでマリファナのファームに連れて行かれて、まあ、奥ですごいなんか労働させられてとかね、それでそこから逃げてくるのに必死で逃げてくる子たちもいるっていうようなドキュメンタリーっていうのも出たぐらいだったので、きっとその状況なのかもしれないって、その場所から遠ざかるのを、トレインが電車が出るのをものすごくもうドキドキしながら待ってるような感じで、その場所から離れれば離れるほどこの子の状態が落ち着いていったんだよねって、想像だけどきっとそんな状況から逃げてきた子なんじゃないかなって、時々そういう人がいるって聞いたことがあるんだって言ってたんですね。だからこそ最後にちゃんと無事に自分の故郷の方まで最終目的地の方まで来ることができたっていうことで安堵だったと思うので、そこに迎えに来てくれたのがお母さんかな、家族の人がいて、でだからこそ息子はその状況も何も知らないけれども、途中さっきは心落ち着かせてくれてありがとうっていう言葉をねほんの少し列車の中で話をしたようだったので、 Everything will be okay って Good luck man っていうことで、ね、絶対全てはいい方向に向くよって、グッドラックなっていう風にして、たったその時限りのお友達、その子にそんな風に声をかけてたんですね。でもきっとその声をかけてもらったこと、不安な時に誰かが飲み物をね、まあ、飲み物じゃなくても何か声をかけてくれたっていうことは絶対に大きな勇気につながると思うんです。だからこそ何気なくこの人大丈夫かなとかいう時には必ず声をかけてください。私はねエネルギーウォークをアトランティスエネルギーっていうのを教えたことがあって、で今これからまだまだ教えていく機会をまた作っていきたいなと思ってるウォークなんだけども、車に乗りながらでもなんか元気なさそうな人とか道をね歩いてる時にとか車の中から見えたりすると、あこの人が元気になりますようにってエネルギーをね勝手に車から入れたりとかすることもあるんだけれども、もちろんね皆さん気に留めてあげてください。M さんからいただいたお返事っていうものに関して全部を、まあ、アンサーできたわけではないけれども、でもう一つ私がねずっと10年ぐらいこの成功者のインタビューをホストしたことがあって、その先駆けになったものがマスターマインドっていうね、そのコールをホストしている男性がいて、アメリカ人のすごいミリオネアの方なんだけども、その方がねよくお子さんに言ってた言葉、まあ、今でもよく言ってるらしいんだけども、 Have a greatest day of your life って、もう今日も人生最高の一日を過ごしておいでって子供たちに必ず言ってたそうなんですね。これはね私も子供たちにね朝起きたで学校に降ろす時にも言ってました。朝起きる時っての子供たちもね私が必ず、まあ、キスをしに行って、でも大きくなっても同じ習慣を続けてたんだけど、キスをしに行って It's gonna be the greatest day baby っていうことでね、もう今日も最高日になるよっていう風にして必ず起こしていて、で学校に降ろす時は Have a greatest day っていうことでね子供たちに声をかけていました。だからこそね、そういう子たち全く他人の子に出会った時でも今日も最高の一日にしてねって、そしてこの子たちも自分自身に今日も最高の日になるって必ずそんな風に声をかけるようにほんの少し教えてあげるといいと思います。まあ、他にもねその子たちができることってアファーメーションノートであったりジャーナルであったりそういうものもあるけれども、若い子がそんな風にやるかと思ったら、まあ、結構やらない子も多いんだよね。女の子ならともかく男の子だったらちょっと厳しそうなんだけど、なんせうちの子供たちさえもやらないからね、もちろんね。 でもね、やる人も結構います。私がね、通訳をしてきた未了年の方たちもね、結構ね、若い頃から書いてた人たちが多いんですね。だからこそ、そういった提案をしてあげるのもいいかと思います。やっぱり時に誰かが声をかけたとしても、毎日自分がどんな風に生きることができるか、そこが一番のポイントなので、そこはね、必ずこんなこともやってみたらって、そういうね、アドバイスであったり、ちょっとしたヒントを誰でもいいから教えてあげるってことは大切だと思うので、今日もいい日になるって、朝起きたら、または自分が落ち込みそうになったら思ってみてって、で、そしてそういうね、そういう若い子で、男の子だったらどうかわかんないけど、女の子だと私のアファーメーションのね、音声を聞いてくれてる子たちもいっぱいいるし、そういうのもあるし、で、そしてまとめていくと、皆さんチャンスがあれば、なんか落ち込んでる人たちに Can I hug you? ってハグしてみていいっていう風にハグしていく。で、私は前にも話したけど、もう子供たちが絶対必要だなと思うときはハグして、絶対泣く殺し文句みたいなのを言ってね、そして泣かせて、そして自分の感情をね、バーって出させるようなことをよくしてました。そしてね、必ず気になった時には声をかけてあげる。この世の中、絶対にすれ違う人でも絶対に意味があると思うのね。だからこそ、あなたができる小さなことって、希望の種とか希望の光があるっていうことを他人にね、思い出させてあげるっていうこと。絶対に元気だった人でさえも落ち込んだりする時があれば、絶対どこかで忘れがちなのね。はあって、昔はね、元気になるのすごい得意だったのに忘れていたとか、そういう時もあると思うので、声をかけてあげてください。今日のお話がね、ちょっとでも役に立てば嬉しいなと思うし、他の皆さんも同じような状況に出会ったら、絶対あなたの一言で救われる人がいると思ったら、この世の中、たくさんの思いやり、たくさんの愛をね、どんどん広げていってもらいたいと思います。そのために私もこういったラジオもしてるし、皆さんの愛とか皆さんの希望がね、どんどん広がっていって助けになるんだったら、もっともっとこの世の中ってね、そういうラブとか思いやりがコンテージュスっていうぐらい、どんどんね、さしていって、どんどんいい流れになると思うので、 Everything started from your love、 あなたの愛から始まると思ったら最高じゃないですか。Well, let's do it together. 一緒にやってみましょう。Thank you, everyone. Promise me, love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それでは、ロサンゼルスのマサミライトでした。外もなんか騒がしいし、安全かどうかわかんないから15分ぐらいで終わろうとか思いながらも、通り行く人たちを見ていたら20分以上やったけど、普段来たことないとこでもみんな一生懸命やっぱり生きてるんだなって、人たちを見ていくと強く生きてるんだなと思ったら、自分の想像だけでなんとなく見てしまってもいけないなって今反省をしながら、だからといって頻繁に来るわけは絶対ないんだけど、でもね、まだ people live strong、そうだなと思うので、 Thank you everyone, bye for now.